ローマ人への手紙です。ローマ人への手紙の15章に入ります。15章の1節から4節までを読み学びますが、ちょっと関係がありますので1節から6節までをお読みしたいと思います。ローマ書15章の1節から6節です。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。今日の中心の御言葉はこの一節のところ、力のない人たちの弱さを担うべきです。人の弱さを担うべきですというこの御言葉を中心に考えたいと思います。それを裏返すと、その次の言葉、自分を喜ばせるべきではありませんという言葉になります。人の弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。このことが書いてある文脈は今まで学んできたところですが、ここはクリスチャン同士の中での私たちクリスチャンの歩みについて神様が書かれている14章から15章のその中にあります。そこの一番のポイントは、共に私たちのために死んでくださったキリストにある者同士ではないか、共にイエス様によって十字架の上で死んでくださった者同士ではないか、その14章15節のところでキリストが代わりに死んでくださったほどの人同士ではないか、だからそのキリストにあってある同士として歩みましょうということが進められている中で、今日はその実践的な知恵が書かれてある部分の2番目ですが、私たちクリスチャン同士の中で教会でと言ったらいいでしょう、教会で歩んでいる時の実際的な実践的なこの知恵として、人の弱さを担うべきだ、自分を喜ばせるべきでないということをしっかり心に刻めということがここで言われています。だからそのことを覚えたいと思います。まあ、この人の弱さを担うべきで自分を喜ばせるべきではないということは、これは教会の中だけじゃなくて、この世の一つの格言としても用いられうるかもしれません。この世の中で生きていくときに人の弱さを担うべきだ、例えば障害者の人とかそういうような人たちの弱さをいつも考えるべきだっていうような風に、まあ、悪く言えばヒューマニズムでも使うかもしれません。そういう意味も、まあ、広げて考えられる可能性はあると思いますが、ここの文脈では教会のクリスチャン同士の文脈です。それが明らかなのはこの15章の先ほど読みました5節6節あたりを見ますと、あなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように、あなた方が心を一つにするようになるようにって書いてあります。また7節ではあなた方も互いに受け入れなさいって書いてあります。14章にも同じような言葉があります。だからここ全体はクリスチャン同士が本当にお互いに裁き合わないで教会で良い交わりを形成するという、 そのことが言われている中で言われているわけです。だから一般的にも用いられる言葉でしょうが、実は今日年賀状が来まして、昨日かびっくりしました。その武藤圭介さん、滋賀にいる武藤圭介さんから年賀状をくださって、その一番最初のところに、確かここにあったと思うんですが、一番最初のところに、後で皆さんにと一緒にちょっとご紹介しようと思ったんですけど、今思い出しました。武藤さん、願い、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たち一人一人隣人を喜ばせ、そのところを高め、その人の益となるようにすべきです、今日の御言葉が書いてあって、この願いを見た時にどっかで見たなと思って、それで祈祷会の準備のノートに、あ、今日の祈祷会の言葉だったということでした。でここでは、武藤さんは障害児の教育にずっと生涯携わってこられた方だから、だからその文脈で書いてらっしゃると思います。それは可能だと思いますけども、だけどこの新約聖書のここで書いてあるのはクリスチャン同士の、特にここではローマ教会の中のそのユダヤ人のクリスチャンに対して、つまりいろんなお肉を食べてはいけないとか、それから割礼は必要だとか、そういうようなふうに言って考えて、旧約の律法にまだ縛られているクリスチャンたちに対して、そのもうイエス様にあって自由だということをよく分かっているクリスチャンたちが裁いてはいけないってことを書いてある文脈の中ですよね。具体的にはね、他のことも暗示されてますけど、だから力のあるものっていうのはパウロのように福音によって自由だということを分かっているもの、力のないものというのはまだそこまでの理解に至ってないものということです。実はこの力のあるもの、力のないものっていう言葉の言語を見ると非常に面白いので、力って言葉は使ってありません。ギリシャ語でないとは言えない。ギリシャ語の 原文はデュナトイです。デュナトス、いわゆるダイナモという言葉ですから、力って関係がありますね。だけどこの直訳すると英語ではポッシブル、可能な人という意味です。可能な人またはできる人、そうできる人はそうできない人の弱さを担うべきです。なんか力や能力があるってことに強調がされているわけじゃありません。そうできる人はそうできない人の、今そうできない人の弱さを担うべきです。教会の中でそのどのように救われてきたか、ユダヤ人たちの救われ方、違法人の救われ方違います。でパウロはここで世界教会の基礎を築くために、ローマの教会がその基礎になるために、本当にユダヤ人と異邦人がイエス様にあって一つなんだってことを本当に繰り返し言ってるんですね。それがローマ書です。でその中で本当にそういうふうにイエス様に立つ理解がしっかりできる人と、まだそこまでできてない人といると。だからできてない人の、できてない人はそれでいいってわけじゃないけど、できてる人はそれを裁いちゃうんじゃなくて、その人の弱さを担ってそして導いていくべきだということを言ってるわけですね。だからここはクリスチャン同士の中でのクリスチャンの歩み、今日のポイントは実際的に私たちがクリスチャンの中で本当に兄弟の弱さを担っていくっていうことが、その心がとても大事。その自分は強いっていうふうに胸を張るっていうのもちょっと不自然かもしれないけど、だけど本当に自分はこのことは分かる、このことはできる、けどもう一人の兄弟はそのことまでまだ分かってない、できてないっていう時に、その時にその分かってない、できてないでいいってわけじゃないけども、その弱さを担ってでカバーして、そして導いていくと、お互いにそういう弱いところはそれぞれあるんだから、人の弱さを担う、言い換えるともっと深く掘ると、結局自分を喜ばせる信仰生活を教会の中でしてないか、自分を喜ばせる信仰生活でなく、本当にお互いの弱さを担って立て合う教会生活をすべきだ。ここで2節のところに徳を高めって書いてあります。前にも確か19節に霊的成長って言葉がありました。 これ日本語訳は全く違った訳になってますけど、両方ともギリシャ語ではオイコドメオです。オイコドメオ、オイコスっていうのはギリシャ語をなさった方はご存知かもしれない、家っていう意味ですね。でオイコドメオはその家を建てるっていうんです。だからここの19節では、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうってことは、お互いの心の霊の家を建て合うことにっていうことの意味なんですね。それで15節のところのこの弱さを15章の2節のところの徳を高めも追い込むようです。だから私たちは一人一人隣人を喜ばせ、または隣人の益を考え、それお互いを立て合うように、お互いの信仰、霊性、霊的なこと、それをお互いに立て合うように、その人の益となるようにすべきだっていうふうに、さっきの人の弱さを担うってこと、そこでちょっと抽象的だったのがもっと具体的に2節では書いてあるということになります。ちょっと中まで入っちゃいましたけど、今日のポイントはとにかくクリスチャン同士の中で歩む時の実践編です。実践的な知恵の2番目として、隣人と他人と自分の関係、教会の中での他人って言ったらあれだけど、兄弟姉妹と自分との関係で、お互いの弱さを担う、また自分を喜ばせないということ、それが大きなポイントだということです。改めてこれ考えてみましょう。どれだけこの私たちの小さな教会で本当にお互いの弱さを担うということをいつも考えているかどうか、私たちの教会の中で本当に自分を喜ばせるということをどれだけ考えてしまっているか、それが今日問われます。さて、それじゃあちょっと全体文脈をざっともう一回やってから中に入っていきますが、ロマ人への手紙、大きく4つの C だっていう話をしてきました。まずクライスト、キリストがこの不義の世界に義として義を到来させられた、クライスト、キリストが来られた。2番目に5章から8章でクリスチャン、そして私たちは非常な特権を持ったものにされたんだ。この5章から8章の大事な点は、僕らが本当に特権があるってことが強調されていることですね。我々まだそれに気がついてないかとかたくさんあります。自分の今クリスチャンにされたことによる祝福のおそらく 99% まで僕ら知らんかもしれません。本当に味わってないかもしれない。自分がどんな素晴らしい特権に預かったか、それをもうちょっと味わうためにはロマ書の5から8を読むとよろしいです。私たちはもはや死に向かって歩んでいるものでなく、そうでなくて行き着くところは死のものでなく、行き着くところは永遠の命のものになりました、ね、日本人は行いによって救われるってもう刷り込まれてますから、行き着くところは永遠の命になったなんてことを読むと、ああ頑張ったら今から努力して良い行いをすれば行き着くところは永遠の命って書いてあるんだろうなと思っちゃいます。そんなこと書いてありません。あなたはもう今すでにイエス様への信仰をからし種を持ったら行き着くところは永遠の命になったんだって書いてあるんです。5章から8章はクリスチャンの特権が書いてあります。そして9章から11章まではコーリング、そういうクリスチャンがどういう召しを受けているか、神様の憐れみの宣教の時代に一人一人召しを受けている。そして12章からはそういうコマンド、そういうクリスチャンとしてそのこの世で、そして信徒同士の中でどういう歩みをするように命じられているか、命令が書いてあります。で、僕らはその最後の命令のところに来てて、で12章13章でこの世でのクリスチャンの歩み方の基本が書いてあったんですが、例えば一番大事なのは善を持って悪に勝ちなさいってことでしたね。で14章からそのクリスチャン同士の中でのクリスチャンの歩みについて書いてあります。だから今までロマ書で積み重なってきた素晴らしい真理がバックにあります。この不義の世界に義が到来なさったクライスト、私たちは本当に特権を持ったものに今されてるんだクリスチャン、そしてこの憐れみの時代に召されてるんだコーリング、 そして今クリスチャン同士の中でどう歩むか命令されてますということでした。でその命令の中で一番の原理はさっき言ったように共に十字架のイエス様に生きてるんだということでした。クリスチャン同士お互いにどんぐりの背比べ、いいとこもあればダメなとこもある、だけど共に十字架のイエス様に生きてる。だから教会の中心はやはり十字架です。でこの14章のところで、そのクリスチャンの歩み方としてのネガティブな3ポイント、裁き合うな、互いに否定するな、そしてイエス様がそのかご自分の代わりに死んで、その人の代わりに死んでくださったほどの人を否定することで自分に侮辱を招くな、そういう3つのことが言われてました。さらに14章の後半部分ではポジティブな3ポイント、クリスチャンとしての歩み方のポジティブな3ポイント、つまりの義と平和と聖霊による喜びが我々の目指すところだ、神の国はそういうことだ、そして共にキリストに仕えよう、そして柔和で、で共に立て上げていくものとなり、さっきの追い子の目をです、で御業を壊すなというようなことが言われていました。そして15章になりました。で、14章の最後のところに実践的な教えの第1番がありました。14章の20節から23節、この前やったところです。ここではクリスチャンのクリスチャン同士の教会の中での歩みの中で、その一つよくつまずきになる問題が非常に資料深く扱われていたと思います。それは物と信仰という問題です。その私たちは教会の中で一緒に信仰生活し教会立てていきますけど、だけどやはり物を使うわけですね。この前も話しました。何かクリスマスになったりお正月になったりするとみんなで集まって、そして一緒に食べます、交わりし、そうすると台所が行って台所でお料理がいりますね。物です。でその物をどうするかってことでしばしば意見が食い違って、ちょっとした誤解やら争いが起こったりします。でじゃあ教会って信仰だけでいいのか、いわゆる御言葉聞いて朝の礼拝に来て御言葉聞いてみんなでイエス様真実賛美して、じゃあさよならって言って何にも物に関係ない、まあ街道はいるけどそういうだけでいいのか、いやいろんなものは賜物です。ここでは食べ物のことが言われてますけど、だけどだからそのクリスチャン同士の交わりが成り立つ上で直接関係ないみたいですけど、この物と信仰の関係をどう考えるかってことはとっても大事なことです。それが20節から23節まででいろいろ示唆されていると思います。すべてのものは清いって言われました。20節、すべてのものは清い、まあここでは食べ物のことですが、そういうもののことで神様の御業、これは人の心の改心のことですね。また信仰のことです。人の心に与えられた信仰をもののことで破壊するな。だからものはまず霊的な信仰のことが教会の交わりの優先であって、だけど物は大事です。物はその物によってその交わりを強調するためにあるのであって、だから物自体は清いんです。だけど人につまずきを与える場合悪いわけですから、だからもしつまずきを与えるんだったらもう物を用いない、肉を食べずブドウ酒を飲まないというのは良いことなんだって言われてます。で要は信仰、与えられている信仰をそのお互いに立て合うということ、おのおのの信仰から出発して、で信仰から出ていないことはみんな罪です。信仰によって歩んでいく。物が悪いわけじゃない、物はどれも清いけど、それと人間との関係、信仰との関係でもしつまずかせるなら悪い。だから物が第一になるんじゃなくて、神様が一人一人の中になさっている御業を第一にして、で教会の交わりを作っていかなきゃならないということが言われていましたね。それはまず第一の具体実際的な教会の交わりにおける知恵でした。 で今日は第二の知恵なんです。教会の交わりにおける実際的な第二の知恵は、隣人とそれから私たちとの関係、他人と教会の中におけるの他の人と自分との関係です。そこで大事な原則は、さっき言ったように人の弱さを担うということが、教会で本当に私たちが歩んでいく上で、クリスチャン同士の中で歩んでいく上でとっても大事だということがここで教えられています。物についても、 たかが食べ物が教会の交わりを壊したりすることあります。この前も言いましたけど、街道を建てるってなると多くの教会がそれによって揺れて、そして壊れたりします。物で壊されるなんて本当にもう嫌なんですけど、だけどだから物っていうものはどういうふうに考えなきゃならないか、それは大事だけど本当に神様の信仰を強調する、強めるために用いられるべきものです。与えられてるけど、だけど物が神様の御業を破壊してはいけない大原則で、2番目に人と私たちとの関係、その教会の中にもこの世の人と私たちとの関係ではないんだけど人間関係が入ってきます。そしてかえって教会の中では、お互いにクリスチャンだもんですから、だから教会の中だからこそ気を許して、まあ、はっきり言えば甘えてしまって、そして、簡単に人を裁いて、そして済ませているようなことがあるかもしれません、教会の中で。だけど教会の中でやっぱり他の人と自分との関係で知恵がいります。本当の意味で教会が中で私たちが歩んでいくためには、物について信仰第一ということを考えなきゃならないとともに、その隣人と他の人との関係において人の弱さを担うということを、ここで考えようというふうに言われています。それじゃあもうちょっと詳しく見ていきましょう。1節2節、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、そのところを高め、その人の益となるようにすべきです。ここはもうだいぶお話ししてしまいました。さっきこの力のあるものっていう言葉がどういう意味か少しお話ししましたね。これはデュナトスというギリシャ語で、これはダイナミックとかいうものが出てくる言語です。ダイナモが力っていうような意味がありますけど、だけどちょっと日本語で力のあるものって言ったら筋肉もりもりの人っていう感じになりますよね。またなんか能力のある人って感じになるでしょ。だけどここではそこまでじゃなくて、一番基本の翻訳の辞書に出てくる言葉はポッシブルです。できる、何かができる人、何かが分かる人、何かができる人というような意味ですね。で、だからこの場合、さっきも言ったように、特にパウロが考えているのはローマ教会の中における異邦人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンのことが心の中にあります。まあ、いろんな他の問題もここに当てはめることができるとパウロは考えていると思うから、だから少し一般的に話していると思いますが、具体的には一番中心はそれでした。で、自分は分かる、できるという人、これ皮肉な意味じゃありません。本当の意味でイエス様を信じてたら、私はこんな偶像の肉なんてどうでもいいってことでよく分かってる。そしてそれを扱うことが問題なく良心的にできる人だけど、それができない人、力のない人、できない、そこまでできない人、まだよく分かんない人、まあ、これ教会の中で2つに分かるわけじゃありません。こっち側に分かってる人、こっち側に分かってない人なんてならないんですね。みんな分かってるところと分かってないところあるはずです。どんな大ベテランの長老さんや牧師さんでも分かってないところは残ってると思います。だけど信者になりたての方でもスパーッと分かってるところをしっかり掴んで、なんか大抵の人はなんか掴んでるものです。だからこれはお互いだっていうことも言えます。 何かエリートとそうでないのがいるって意味じゃありません。なんかできる人とはあってできない人、分かる人があってよく分かんない人がいて、その分かってる人はその部分においては分からない人たちをどうします、普通あの人は分かってないからもうほっとこうかとなることもあるし、あの人はできないからまあ、 あのできないしょうがない私たちでやろうかっていうような感じになることもあるでしょう。それは決断としてその時時間がなければ仕方がないけど、ここで進められてるのはどうですか。力のない人たちの弱さを担うべきですって言われています。その兄弟の弱さを担えということですね。ここの担うって言葉ですが、英語でキャリーとかいくつかの意味があります。その力のなんかできない人、直訳すると不可能な人っていうふうに訳すことができますが、なんかこれはもうできへんと思ってしまう人、わからないと思ってしまう以外ない人、そのような人をその運びなさい、肩に乗せて運びなさいみたいなことですね。またエンデュール、まあちょっとえげつなく訳せば我慢しなさい、わかんない人、そして本当に自分ができないと思ってて座り込んじゃってるような人、その人を我慢しなさい、忍耐しなさい、ベア忍びなさい、それからトレレイト、許し寛容に許してあげなさい、サポート支えてあげなさい。今言ったのはこの担うっていうふうに訳されている言葉の辞書にある訳です。だからその何かできない人と思ってる人、もう私これは分からないというふうに教会の中で思って、そういうことよくあるでしょ。教会の中である人は分かってる、だけどこの人は分かってない、そうするとそれいさかいになりますよね。分かんないのにあんなふうにしてるとか言って、だからそういう時にお互いにそのことを忍び合う、我慢する、それから寛容にいる、寛容に受け入れる、いや支える、そうやって担っていく。で結局それをさらに深く心理的に分析してみるとっていうか、僕たちがこういうできないとか分かんないとかいうような、自分の分かってるできてる信仰的にね、そう思ってることをできない分かんないと思ってる人が周りにいると、僕らの反応はどうなるか、こう弱さを担うんじゃない反応はどうなるか、その心はどうかっていうと、結局御言葉は鋭く、お前は自分を喜ばせるようにだけ考えてないか、教会の中でっていうふうに突き入れられるわけです。自分を喜ばせるべきではありません。これ別の訳では自分が受け入れうるようにばっかりするな、自分がこうやったら分かる、受け入れられるっていうふうにばっかり考えようとするな、自分では分からないとこういうこともいろいろある、悩んでる人はそういう人がある、だから相手を考えなさい、具体的にはどういうことか、具体的にはちゃんと2節に書いてあります。その人の弱さを担う、自分を喜ばせることばっかり考えない、自分が受け入れることができることばっかり考えない、そうじゃなくて相手のことを考える、これは愛するということを詳しく説明しているに過ぎないかもしれません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、そのこう高めその人の益となるようにすべきです。具体的に言うとどういうことか、ね、ただ相手の弱さを担えって言っても、なんか分かったようでまだ抽象的ですよね。だけどそれがもうちょっと2節になると具体的になります。一人一人、私たち一人一人、もう私たちの一人一人が、その隣人って書いてありますけど、ここはごく簡単に近いって言葉です。私たちのすぐ近くの人、一人一人近くにいる人がいるでしょう、教会の中で一人一人近くにいる人、 その人、皆さん教会の全部考えないでもいいんです。その日出会ったすぐ近くにいる人、その人を喜ばせなさい。喜ばせるっていう言葉ですが、まあ、あのこの言葉、あのさっきもちょっと言いましたけれども、 try to please、 本当に try to っていうのが入るんですが、しようとする、本当にその人が喜ぶ、その本当に嬉しいっていう気持ちになるようにしようとする、人が嬉しいっていう気持ちになるようにしようとする。妥協するんじゃないんです。ただその人と心をつないで、その人が良かった、言われて良かった、嬉しいと思うようにしようとする。それからアクセプタブル、その人が本当に受け入れたいと思う、受け入れることができるようにする。それが隣人を喜ばせってことの意味です。その徳を高めっていうのは、これはさっき言った甥子どめをですね、甥子どめって言葉を使ってあります。つまり家を建てる、甥子は家ですから家を建てるということでしたが、ここでは家の話じゃありません。その人を建てる、その人の、その人の霊的な人物を建てる、信仰の家を、その人の信仰の家っていうか、その人自身の信仰を建てていくためにするべきだ。だからその力、その弱い人がいて、わからない、できない、できないっていうふうに思い込んでしまってる。そのことについて、それを忍耐して、待って、そして、理解して、支えて、で、相手が、本当に、嬉しいっていうふうに思えるように、ね、人がいろんなことを分からなければやっぱり悩みます。教会から離れたいと思うかもしれません。だからその人が嬉しいと思うように、だその人の信仰が、霊性が本当に立てられるために役に立つことをしなさい。その人の益となるように、益となることも単純です。良いことという意味ですね。中性名詞の良いという言葉が使ってあります。で、複数です。良いことを目指しなさいということであります。あ、ごめんなさい、単数ですね。良いことを目指しなさいということが書いてあります。ですから教会の中、交わりの中で私たちが置かれて、まあみんな教会っていうことは一つ信仰だからすぐ一致できると思うかもしれないけど、だけどよく考えてみると、教会ぐらい門戸の広いところありません。生まれも違う、育ちも違う、誰でも来れるんです。イエス様を信じたら誰でもクリスチャンになります。だからいろんな考え方が当然入ってくる、いろんな問題も入ってくる。だからだけどその中で本当に私たちは置かれていて歩みます。だから教会はある意味で道場みたいなところもあります。自分たちの忍耐の道場であったり、訓練の道場であったりします。だけどそこで私、神様は私たちにそこにお召しになった証明があるわけです。だからその中で僕たちがクリスチャン同士の中で歩んでいくというのは一つの大きな仕事です。お互いに主にあって受け入れあって愛する知恵、それがここで教えられています。クリスチャン同士の中での歩み、それは物の問題でつまずくこともありますが、その隣人との関係でつまずくことも多いです。それがここで言われています。私たちは予防のためにも、この私たちの教会の中で本当にここの2節にあるように、私たち一人一人の立場で違い、それぞれ違いますけど、隣人を喜ばせ、お互いを立て合い、その人にとって良いとなるように考え合っているかどうかということを考えなきゃならない。自分のことばかり喜ばせるということ、また受け入れるよ、自分が受け入れるようにだけ考えるというんじゃなくて、自己中心じゃなくて、本当にお互いの弱さを受け、その担う、 これは非常に高い神様からのお召しだ、ご要求だと思いませんか。で、3節のところは、まあ、今のところが中心なんですが、今日ので3節に書いてあるのは、そのことを励ますための、私たちに本当に納得させ説得するための例が挙げられてあります。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。つまり私たちは教会の交わりの中でいつもイエス様を覚えましょうということの意味です。それはイエス様でさえ自分を喜ばせることをなさらなかった。イエス様は人の弱さを担われた。重荷を負っている者は私のところに来なさいとおっしゃったように、イエス様は私たちの救い贖いであられるとともに私たちのモデルです。イエス様はあなたを救って贖ってくださった方であるとともに、あなたの前を歩いていらっしゃって、あなたがその足跡を従っていく模範です。イエス様は特にこの点で人々の弱さを担うという点で私たちの前を歩いていらっしゃいます。ご自分自身自分を喜ばせるようになさらなかった。イエス様が自分を喜ばせるようになさらなかったっていうのは具体的には何のことですか。イエス様がご自分を喜ばせるようになさらなかったってのは具体的には十字架のことですね。イエス様はご自分の最も喜ばないことを担われました。そしてそこでそのご自分自身が拒否されるようになさいました。我々の模範となられました。それ我々のクリスチャンの中で歩んでいく私たちの模範になったとここでは言っているわけです。で、69編の9節がここで聞いてあります。あなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったって書いてあります。ちょっと69編を歌いましょう。69編の A の4から6を歌うとそれでいいと思いますが、69の A の4です。我は汝のためにそしりを贖うるなり、我が母は恥を受け、侮りに手を割る。我は我が腹からに旅人のごとくされ、我が母の子らにとり、よそ者となりしなり。汝の家をも熱心我を食い尽くし、なれをそう知る人らのそう知り我に及べり。だから宮清めのイエス様が両替人のテーブルをひっくり返されたその出来事の時に弟子たちはここを思い出したんですね。汝の家を思う熱心我を食い尽くしを思い出しました。その直後の御言葉がここで引かれています。なれをそしる人らのそしり我に及べり、これイエス様の予言だということであります。で、そしてそしる者のそしりが 私に降りかかった、これイエス様がに当たることです。私たちもだからそしりがイエス様のゆえに 私たちに降りかかってきても、兄弟たち、姉妹たちのためにいろんなそしりを受けるようなことがあっても、また私たちが恥を一緒に受ける教会の中でことがあっても、その人たちの弱さを担うべきだ。イエス様はそのそしりを担われました。弱さを担われた。だから3節にはこの1節と2節で書いてあった人の弱さを担うべきだっていうことのその証、その証拠が書いてあります。イエス様がそうであったということが書いてあります。教会の中でイエス様が受けられたそしりをお互いに忍んでまでして兄弟の益を図ること、そしてそれが教会とお互いを立てることになっていきます。教会を建設することは本当に戦いですが、それは常にある意味で忍耐の戦いです。それはお互いの弱さを担い合うということの戦いです。さっき言ったように教会だからかえって甘えてしまって、それでお互いクリスチャンだからということで大丈夫だろう、お互い弱いとこが見たら叩き合うみたいなことになってはいけません。やっぱり緊張感を持ってお互いに本当に弱い者同士だということを知って、イエス様の模範に倣う緊張感を持たなきゃならない。で、人々の弱さを互いに担うということが互いないとダメです。牧師や長老の弱さも担っていただかなければ牧師や長老は決して立たないと思います。だからお互いの弱さを担い合う根本は、自分を喜ばせるばかりの教会であってはならないということです。それはやっぱり証明感じゃないかと思います。イエス様が愛して、でご自分自身を死んでまでくださった兄弟同士、それを知ってイエス様に倣って弱さを担うということが教会を本当の意味で立てると思います。最後に4節ですね。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書が与える忍耐の励ましによって希望を持たせるためなのです。で、5節につながっていくわけですが、ここでのポイントは忍耐と励まし、聖書の中に旧約聖書の時代から繰り返し繰り返し忍耐すること、またさまざまな励ましが書いてあります。ここで励ましっていうふうに訳されている言葉は、有名なパラカレオっていう言葉が出てくる、その同じ言葉なんですけれども、パラクレーシスという言葉ですが、いろんなふうに訳されます。励ましとも訳されるし、慰めとも訳されるし、それから助けとも訳されるし、救いとも訳されるし、それから願いとも訳されるし、訴えとも訳すことができます。まあ主に励ましとか慰めとか助けっていうふうに訳されることが多いと思います。パラカレオ、まあカウンセリングなんか考えるときにいつもキーワードの一つですね。私たちはイエス様のパラカレオを持っていくんだ。励ましとか慰めとか、それから助けとか、また訴えとか、そういうものをその人のところに持っていく、パラカレオを持っていく、パラクレーシスを持っていくんだというふうに言われます。で、聖書の旧約聖書の中には古くから忍耐と、それからこの慰め、励ましが満ちていました。詩編なんかはまさにそうです。そしてそれの集約はもちろんイエス様です。イエス様の中にこの忍耐と、それから励まし慰めが満ちています。で、まさに先ほど詩編の69編で見たキリストの予言は、それはイエス様の忍耐と、それから慰め励ましを表しています。この忍耐という言葉、これもうちょっと深い意味も訳としてあります。堅固さとか、それから耐久性、粘り強く耐え忍ぶこととかいうふうにも訳すことができます。旧約聖書の中にはクリスチャンの固く動かないこと、粘り強く耐え忍ぶこと、 それが忍耐として書かれてますね。もう一つ、今のパラカレオはさっき言ったように励まし、慰め、助け、救い、また訴えなどがあります。で、聖書の中にそのここで書かれていることは今日のテーマにおいても当てはまるということがここで言われています。つまり教会の中で、クリスチャンの中で私たちが歩むときに、本当に兄弟の弱さを担うということが言われました。自分を喜ばせないということが言われました。隣人を喜ばせて、その人を立て上げて、その人の益になるように、善になるようにということが言われましたが、それは忍耐のいることなんです。また本当に励ましと慰めによって進められていくべきことなんです。で、その結果、いつも希望を持っていないとその仕事は教会の中でできません。聖書、旧約聖書からずっとそれは書かれている大原理がこれに当てはめられるということです。聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせる。教会の中で私たちが置かれていて、クリスチャンとして、それでそこで歩んでいきます。その時他の人がいます、そこに。で、それぞれ分かってないこと、できないことがそれぞれにあります。そこで私たちはぶつかって批判したり嫌になったりします。だけど御言葉はその人の弱さを担うべきだ、自分を喜ばせるべきじゃないって言ってます。だけどそれはとても難しいです。だから御言葉はまずイエス様を見なさい。イエス様ご自身がそしりが私の上に降りかかった、人々の弱さを担われた方だ、人のイエス様を見なさい、あなたの弱さを担ってくださったイエス様を見なさい、そして私たちの周りの人たちの弱さを担いなさい、まずイエス様を見なさいということがありました。その上で他の昔から書かれている聖書を読みなさい。そこには忍びながら固く立って動かないこと、それから励まし、神様の励まし、慰めがあって、そして希望ということを教えられている。だからこのように兄弟の弱さを担って教会形成をするときに必要なのは本当にイエス様にある希望です。忍耐と慰めがいつもなければ、こんな周りにいろんな人がいてその人々の弱さを担うなんてできません。投げ出したくなる、すぐ投げ出したくなるでしょう。そういうことも多いと思います。だけど御言葉をいつも読んで、忍耐と励ましをいただいて、慰めいただいて、そしてどんな人にも希望がある、この私にも希望がある、その希望を持つことを通して、希望こそが私たちが立ち上がるための、そして本当に召されたところに戻っていくための鍵です。教会の交わりの中で私たちが歩んでいくためにとも重要なのは、このことをしていく、あるいはその弱い人たちの弱さを担っていく、その時に大きな希望があるのだということ、必ず神様が大きなことをしてくださるという、その希望、それをいつも心に抱くべきだということがここで言われていると思います。それじゃあ詩編の41編の A を賛美いたしましょう。
幸いなるかな弱き者に、心を配るその人こそ、主はその人は守りたまい、災いの日にぞ助けたまわん、主は彼を守り命支え、地にて幸を ものとしたも、願わくは彼を守りたまい、敵の意のままにさせたもな。主は彼が闇で伏せる時も、病の床にて支えたも。願わくは彼のやめる時に、余すところなく癒したまえ。